危ないからやめなさいって言われて、そんなに人 人を振り回しちゃダメだよ。
そうそう。もうよく回ってたね、その辺で。
もうぐるぐるぐるぐる。
回ってたもん。
ありがとうございます。すごいよ、本当にすごい。でもやっぱりみんなも本当キラキラ輝いてたけども、お客さんがやっぱなんか一番キラキラ輝いてたような気がする。うん。これを見てる。だからね、そう。もうひまわりよりも100倍眩しいっていう。
聞いてくださいですか。
何？何かあった？
あれ？それ。僕たちの歌の歌詞じゃないですか、それ
普通に言っただけなのに、何同じ歌詞だったん
ですか。そうなんですよ、
そんなよかった。
そうなんです、あったみたいで。
いや、素晴らしかったですよ、本当に。
ありがとうございます。
楽しませていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり今日はあのね、あの、はい、阪神淡路大震災から22年という風にね、はい、ああいうようなストーリーだと、うん、やっぱり僕らがさね、まあ言っちゃえばおじさんじゃないですか、はい、ね、忘れちゃいけませんっていうのも大事なんだけど、君たちがキラキラ輝きながら歌ったり踊ったりとかしながら真剣に伝えてくれると、みんな心にこうずっしりこう届くね、届くって感じがしました。素晴らしかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当だよ。だって22年前でしょ。その時ね、まだ生まれてないんだよ、君ですね。
生まれてないですね、はい。
生まれてないでしょ。まあ17歳だもんね。
今17。
17歳だよ。子供でもおかしくないんだから。
わかるですよ、僕22、3年前、この定義が舞台に立ってました。
あ、そうなんですか。
掃除をしてたんですか。ね、若干似てるんですけど、東山さんの付き人で。
あ、そうなんですよ。東山君 の付き人やってたんです。
そう、衣装が黒子だったんですよ。
そうそう、
影に隠れて。
ね、やっと立てましたね、メインで、でも本当にその時期に、はい、あの今ジャニーズカウントダウンってあるじゃないですか、
はい、
一番最初に始まったのって僕ら V6 が神戸で、はい、カウントダウンライブやったんですよ、はい、そのチャリティーでね、はい、それから未だにずっと続いてるっていう、これみんな最初はそういう風な感じで始まったって知らないでしょ。
知らない。
でも知らないっていうことはだんだんそのこの今回のストーリーじゃないけども、みんなが平和になってきてるっていうことなのかなとも思いましたけどね。いや、この歴史、人の歴史っていうのはこうやってみんながこう語り継がれてこうやって続いていくもんだなと思いましたけども、今日なんと、まあ、僕らの先輩といえば近藤正彦さんがいらっしゃるんです、はいはい、さらに先輩の方が、はい、今日会場でこの僕らの姿を見てくださってるということで、蒼井輝彦さんという方なんですけど、はい、一番最初のジャニーズというグループ
、
初代ですよ。あの方たちがいなかったら今僕たちいないわけですよ、うん、語り継がれて
るんですよね。
さっきね、楽屋でジャニーさんと話してたんだけど、いろいろ昔話をね、教えてくださったんですよ、うんうん、はい、昔はね、ジャニーズって皆さんご存知の方いらっしゃると思いますけどね、野球チームだったわけですよ、うん、
はい、
でね、あの、まあ、8人ぐらいしか集まらない、9人じゃない野球って8人ぐらいしか集まらないから、まあ、なんとなく野球が成立しない状態が続いてて、はい、エラーズとかヘターズとかっつって、なんかオールヘターズとかってなんか冗談で言ったんだよ、
はい、
それもあんまりだからって言うんで、蒼井さんが、いや、ジャニーさんのチームなんだから、ジャニーズでいいんじゃないって言ったところから始まったんだって、ジャニーさんが言ってたんですよ。
最初は。
蒼井さんが言ってくださらなかったら、ヘターズ事務所とか、エラーズ事務所とかってことになったかもしれないからね、感謝しなきゃいけないん
ですよ。そうですね。
ね、
そういうきっかけがあって、ジャニーズって名前がついた
んですよ。あったんですって、そういう話を聞いたときに、ね、その、今だってもう、一番最初の方が、こんだけね、後輩たちがいっぱいいて、それを今なおこうやって見に来てくださってるってことは、これ以上心強いものないでしょ
う。そうですよね。
ここもさらにまた時代がちゃんと続いてるってことなんだなと思って見てました。
そうね、僕らもだって、将来大人になってたら、後輩たちが、うん、なんていうんやろ、そういうレールを、引いたレールをあれで言ってくれるような先輩になっていかないとね。
そうなんだ。いいこと言ったんです
か。ちょっと待って、お前なんでキョトンとしちゃったの。言ったのにね、いいこと言ったのに。
いや、こう、ちょっとプレッシャーを感じましたよね。
ああ、
こう皆さんのようにこう。
しょうちゃん。
はい。
しょうちゃん、あの、お母さんいくつ。
36。
もうね、パパでもおかしくないんだな
って。俺はもう怒っちゃったよ。岡田が36だ
よ。うちのメンバーの岡田と同じでしたから。
あ、じゃあパパですね、岡田君は。
いや、そうだよ。
今度パパっていいな。
ジャニーズもすごいよね。
すごいですよ。
俺だけ続いてるってことは、あれ君たち宇宙行かなくていいわけ。
あー、でもやっぱいい話聞きすぎて忘れてますよ。
宇宙行かなきゃ。
はい、そうなんですよ。
そうだよ。そろそろこのコーナー、MC2、3分なんだから。
2、3分言われてたんですけど。やばい
でした。
宇
宙行かないとでした、僕ら。
そうだね、本当に。
いや、でも本当に今日はお忙しい中、ありがとうござい
ました
。
いやいや、ありがとうございました。
本当にありがとうございました。
これもう、ずっとのように早く来てますんで。
あはは、行ってくださってる。
ありがとうございました。皆さん、この後もお楽しみくださいませ。
ありがとうございます。
今輝いている僕たちの先輩を超えるためには無限の可能性を秘めた宇宙に行くしかないんだ。そこには俺たちの未来がある。
宇宙飛行士になった気分だな。あ、将軍たちも来たみたいだぞ。
にも地球と同じように冬があるのかもしれない。ここは水星。
あの氷の壁、あそこを覗いてみなさい。 なんだこれ、氷に人が閉じ込められてる。これは船だ。タイタニック。
人類が完成させた世界最大の豪華客船タイタニック号。タイタニックは深夜の海で氷山の一角に衝突。船体は大きく二つにちぎれ、氷の海へと沈んでいったのだ。
私が設計した豪華客船タイタニック号、その佇まいは豪華でゴージャス。もちろん安全対策も万全です。
これは地球の歴史。
1912年4月、ここイギリスからニューヨークへ記念すべき出航です。 将軍、今回開発されたこのヒンデブルグ号、その偉大さを存分にお伝えください。
世界を征服するために必要なものはただ一つ、強大な力。その一つがドイツの大型飛行船ヒンデブルグ号。我がドイツは世界一。
一体どのような力をこの飛行船は持っているのですか。
敵国への偵察や爆撃はもちろんのこと、その威圧的な姿で敵の船を総ことの視野に入れて、このヒンデンブルク号は建造された。これで帝国の世界制覇も夢ではなくなった。我らは世界一。
フランクフルトをかけ6500キロを飛行したヒンデンブルク号が今レイクハースト海軍飛行場に到着しました。そしてまさに今着陸準備に入るところであります。地上にはこの歴史的な偉業を見届けようと多くのニューヨーク市民たちが待ち受けています。
今炎が上がりました。
墜落です。
恐ろしい墜落です。
大惨事です。
人の名が叫んでいます。
誰も助けに行きません。
ただ横たわっているだけです。
炎が
私の墜落だと思っています。
逃げろ。
一瞬にして乗員乗客35人の命が失われ、我がドイツの威厳も地に落ちた。相当だった。これが我が帝国の運命だというのですか。
これらの悲劇は世界に衝撃を与えた。
世界中が涙に包まれた。
そうでもないさ。
こんなにも大勢の人が命を落としたのに。
戦争に比べたら大した数じゃない。
文明は暮らしを豊かにする。しかしその文明こそが命を滅ぼしていく。
この銃でもそんな歴史が繰り返されている。俺たちは未来を見つけるためにここに来たっていうのに。
勝利、お前たちはまだ若い。悩んでいる暇はない。この宇宙の旅を無駄にせぬよう急ぐのだ。
ちょっと待って、俺は見つけられるかな自分の未来を。周りが分かったふうに俺のことを見ている。でも今のままじゃダメなんだ。自分自身が導くこともがむしゃらに進むこともできない。
勝利、宇宙の旅を続けるのだ。
ねえ、ちょっと待って。
誰かが言った。
それは人の目に人を使わず、人の下に人を使わず。でも実際はどうだ。テレビも突き抜け、中身に人を吸う奴もいれば、死の底から必死で這い上げようとする奴もいる。俺らはそれどちらでもない。この宇宙じゃどちらが天で、どちらが大地かもわからない。
子供は大人になる。大人は子供には戻れないなあ。教えてくれ。
俺はどうすればいいんだ。
振り返るのは辛い過去ばかり。もう俺ダメだ。みんなはすごいよ。俺はもうついていけないや。俺はこの宇宙に来る資格なんてなかったんだ。俺たちはこのちっぽけな地球の中でもがいている。まるでカゴの中の鳥だ。もがき苦しんだ先に未来が待ってるのかもしれないな。
弱音なんて吐いてちゃいけないよな。
おい、カイト、しっかりしろ。
なんでわかんねえんだよ。
どうした、カイト。
もう俺、地球帰る。
まだ来たばかりだぞ。
ここにいたって何の意味ねえんだよ。
俺だって帰りてえよ。でもな、ここで帰ったら何つの気なのかわかんねえだろ。
そんなんどうだっていいんだよ。
なあ、帰ろうぜ。今帰ったら宇宙へ来たことが全部無駄になる。
ここにいたって何も変わんねえ。
忘れたんじゃねえだろうな。俺たちは夢を叶えるためにここに来た。地球でダラダラやってたって先輩たちに追いつけねえだ
ろ。お前らだって分かってんだろ。先輩たちと俺たち生まれた時からなんか違うものがあんだよ。努力じゃ追いつけねえんだよ。
そんなことない。先輩たちだって俺たちと同じように悩んだ結果今があるんだ。弱気になってた俺に先輩をそうやって教えてくれたんだ。俺は
お前みたいに強くないんだよ。
強くなんかねえよ。なあ、カイト、俺だって弱えんだよ。でもな、俺には負けちゃいけない理由があるんだ。
理由ってなんだよ。
今まで黙ってたよ。俺、母さんに見せてやりたいんだ。俺が舞台に立つ姿を、俺が頑張ってるところを。母さんさ、俺がちっちゃい頃離婚しちゃってさ、夜遅くまで働いて気苦労から病気になっちゃってさ。でもなんとか二人で頑張って病気も良くなってきて、母さんには俺しかいねえし、俺にも母さんしかいねえし、だから本当はずっと一緒にいたかった、いるつもりだったの。でも東京出てくるとき、母さんの頭に脳死を見つかったってさ。そんなお医者さんの話だと、いつどうなるか分かんないって。俺と一緒にいたかったはずなんだよ。でも俺のことを快く送り出してくれて、母さんなら大丈夫だよ、行っておいでって。俺さ、母さんが手術するとき、俺舞台で踊ってたんだよ。付き添ってやることもできなかったんだよ。辛かったよ。でも涙なんて見せるわけにいかないし、俺が舞台立ってるとさ、母さん安心してくれるんだよ。たまにしか見てもらえないけど、いつも嬉しそうに励ましてくれる。俺が頑張ることが、俺が成長することが母さん一番喜ぶんだよ。母さんは俺のために何だってしてくれる。でも俺が母さんにできることは、俺が輝くことだけなんだよ。そう、きっとそうだけじゃないよ。みんながそれぞれの思いを込めて頑張ってる。なあ、カイト、諦めるのはいつだってできる。何だってできる。今俺たちにしかできないことをやろうよ。お前は俺が落ち込まれそうになったとき助けてくれたよな。だから今の俺がある。カイト、思い出してくれよ。また三人で夢追いかけようよ。
ねえショウ、ありがとう。俺も強くなんなきゃな。3人でね、追いかけよう。
よし、カイト、その息だ。これからも俺たちの夢に向かって頑張っていこうな。
ああ、
よし。
切り替え切り替え、いつもの俺ら戻ろうよ。同じ恋の俺らじゃないって。
そうだな。それにこんなとこでグズグズしてると仲間たちに負けちゃうぞ。
そうだよな。行こう。
Hey!
みんな自分を見つけようと必死で頑張ってる。俺たちは全力でやりきるしかないんだ。
何を分かったって言うんだ。
俺たちだけだ、人間だけなんだ。
広い宇宙の中でちっぽけな地球という星にいながら宇宙を知ることができる。その可能性は無限大だ。そんなこと分かってるさ。人間には知恵がある、理性がある。どんな悲しみを乗り越えながらその先の未来を作り上げることができるはずだ。争いだって必ずなくすことができる。
争いのない世界、そんなのありえねえよ。
否定しちゃダメだ。それが俺たちが作り上げる未来なんだ。自分を信じ否定しないこと、それが俺たちの未来なんだ。
答えを教えてくれるんじゃないかって。
そんな顔すんなって。
下向くんじゃねえよ。
じゃあ俺は誰を頼ればいいんだよ。おい、甘えんなよ。総理
何悩んでんのか知らないけど自分自身で考えるんだよ。俺たちはその答えを探すためにここに来た。それは確かだ。
でもそれは誰かを頼って助けてもらってズルするためじゃない。
そうだ、俺たち自身が成長するためだろ。総理
そんなの分かってんだよ。
じゃあお前はよ、
俺の苦しみが分かんのかよ。
取るわけねえだろ。
あいつの言う通りだ。お前の苦しみは俺たちには分からない。
でも安心しろ、俺たちは仲間だ。理解してやることはできる。
あの人たちも言ってた。悲しみ、苦しみの先に喜びの世界へ。そうやって俺たちは未来をつかみ取るんだよ。
綺麗事言うなよ。
じゃあここに残ればいいだろう。何もないここに。
頑張って。
でもそれは嫌なんだろ。
うるせえよ。
俺にはお前の気持ちわかるよ。俺の母さんも病と戦ってる。でも俺はまだまだ母さんに思いを伝えることができる。知ってたんだ。
ああ、俺はよ、こんなところで負けるわけにはいかねえんだよ。勝利って名前、この名前つけてくれた父さんのためにも負けるわけにはいかねえんだよ。
みんなの前ではさ、泣かないって決めたよ。でもつらかったんだよ。俺の父さん死んじゃったんだよ。もう会えないんだよ。本当に死んじゃったんだよ。比べもなんないくらいの思いを胸に勝利はここへ来たんだ。そうだったのか。
でもさ勝利、ずっと下向いててもさ何も始められないんじゃないかな。
お前は勝ち続けるんだ。俺たちは先に行って待ってるからな。
グズグズしてると先行っちまうぞ。信じてるよ。帰ってくる。
それを望んでるはずだ。だから一緒に地球へ帰ろう。翔、ありがとう。本当は分かったんだ、自分で考えなきゃいけないって。
振り返ってちゃ何も始まらないもんな。
そうだな。前に進むためにはこんなところでくよくよしてる暇なんてないんだ。地球へ帰ろう。そこには俺たちの未来がある。
悲しみを乗り越えて新しい世界へ、
喜びのある暮らしへ。
俺たちもまだまだ負けてられないな。
だな。
Thank you. 心はアメリカ。この町のあちこちにショーの世界を彩ったスターたちの面影があります。本日お越しいただいている初代ジャニーズの蒼井輝彦さんはロサンゼルスのハリウッドパレスでリングクロスリーと出会い親交を深めました。
ロスのスタジオではフォーリーブスがモンキーズのリーダーデビッド・ジョーンズや大女優エリザベス・モンゴメリールシル・ポールなどと交流を深め最高のエンターテインメントを学びました。
近年ではマイケル・ジャクソンと親交を深めた少年隊の東山さん、
その出会いがきっかけでマイケルの振付師であったマイケル・ピータースやトラビス・ペイに先輩たちが振り付けをしてもらいました。そしてここ帝国劇場でも素敵な出会いがありました。
堂本光一さんのショックに足を運んでくれたハリー・ポッターのダニエル・ラドクリフさん、そしてジャッキー・チェンさん、こうして世界中のスターとの密度の濃い出会いがありました。
そしてチャールズ・ストラウス、
名作バイバイバーディーやゴールデンボーイ、アリーに代表されるミュージカルの作曲家です。
彼は言った、君たちが輝く場所はアメリカではない、それは東京だと。世界中の若者たちが日本を目指し、その中心である東京に憧れる。
平和で豊かでエネルギーにあふれる街。
そしてチャールズが僕たちに用意してくれた曲、この曲とともに東京から新しい未来を作り上げるんだ。さあレッツゴートゥトキオ。
我々はこの東京に戻り平和の中で暮らすことができます。しかしこの地球のどこかで毎日戦争やテロが起こり、尊い多くの命が奪われています。我々と年の変わらない若者が人と人とが傷つけ合う戦いに巻き込まれています。
争いのない国日本、我々がそういった悲しみとは無縁の平和の中で育ったことは本当に幸せなことなのです。
そしてそれは多くの苦難があろうとも必死で乗り越え今の時代を築き上げてくれた先人たちのおかげです。
次は我々の番です。未来を担う子供たちのために今できることを精一杯やり続ける、それが私たちの使命です。
こうして賞を作り上げる件は平和の象徴であり皆さんへのメッセージであると我々は信じています。人から人へ思いが伝わり平和な世界を作り上げることができればこんなに嬉しいことはありません。
新しい未来、僕たちみんなで迎えたいと思います。